ちょっと皆さんここで想像していただきたいと思うんですね。あなたは今靴屋の店員さんです。忙しく働いておられます。そこに一人のご婦人が入ってきました。あなたに言います。私の足にぴったり合う靴をくださいな。あなたは喜んで次々とご婦人の足に合いそうな、ね、靴を持ってきて履かせます。ところがですね、彼女は満足しません。たまにぴったりあったかと思うと、色が気に入らんわ、次のやつ出る感じですね。そこであなたはですね、倉庫奥からね、重たい靴がいっぱい入ったもう、ね、段ボールを汗をかきながら持ってきてですね、これはどうですか、これはどうですかってね、履かせます。でも彼女の気に入る靴は一つもありませんでした。そこでついにね、一足も見つからなかった。お客様、申し訳ありませんが在庫はこれだけですと答えると、その夫人がですね、ありがとうの一言も言わずにですね、仕方がないわね、この近所に靴屋さん、他に靴屋さんないかしらと聞いてきたとします。その時あなたはどういう気持ちになるでしょうか、ね、この店員のあなたに対してですね、無礼とも思えるこのお客さんに対してあなたはどういう態度を取るでしょう。4つの態度の取り方があると思うんですね。一つはね、いい加減にしろって怒ってですね、靴をバーン投げかけて怒りをあらわにする、そういう方が一つですね。もう一つはですね、まあ、失礼な客を無視して知らん顔をする、ね、3番目はですね、腹が立ったけども怒りを抑えて笑顔で答えるけども近所のミスは教えない。4番目はムッとしたけども感情を抑えて笑顔で近くの店を紹介する。さてあなたは、あなたが店員だったこの4つの対応のうちですね、どれになるでしょうか、ね、まあ、この話を頭の片隅にちょっと置いてくださって、今日の聖書の箇所にですね、目を通してみたいと思うんですね。今日の箇所は、兄弟に対して腹を立てたりバカ者というようなものは燃える地獄に投げ込まれるという言葉とですね、供え物を捧げようとするときに、まず誰かに自分が恨まれていることを知ったならば、捧げ物を祭壇の前に置いてまずその兄弟と仲直りしなさい、それから捧げ物をしなさいという、その箇所ですね。この兄弟というのは、この、まあ、肉親とか家族のことというよりも教会のですね、兄弟姉妹のことですね、親族のことです。ここからこの箇所から3つのことをですね、取り継いでいきたいと思います。一つはその怒りの正体ですね。怒りのことがテーマになってますけども、皆さん怒りというのはね、どういう時にムラムラっとですね、湧き上がってくるでしょうか。ちょっと考えていただきたいんですね。まあ最も大きな理由は、やはり自分が不当な扱いを受けたと感じる時ではないでしょうか、ね、まあ、先ほどの例で言いますとね、この人の捨てを散々煩わせておいて、他の店を教え、なんちこっちゃというわけですね、あまりにも不当な要求だと思いますね。そして不当なことをされたと思うのは、実は自分が正しいと思っているからですね。高飛車なお客さんの言うことを、要求を一つも拒まないで全部精一杯聞いてあげたのにもかかわらず、他の店を紹介せよと、何事か、相手の要求は不当だ、だから怒ってもいいというわけですね。つまり怒りというのは自分の正しさの主張に他ならないわけですね。しかもです、怒りはそれだけで終わりません。怒りはますます怒りをエスカレードしていくんですね。怒りに私たちは支配されていくんです。22節の御言葉、イエス様こうおっしゃってますね。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナ、まあ、地獄に投げ込まれますとおっしゃってるんですね。死を信じる兄弟姉妹同士であっても怒りに支配される時があるというんですね。最初は心の中で静かに、相手の言うことはおかしい、腹を立てます。つまり そしてその怒りが大きくなればなるほど、ますます自分が正しくなっていくんですね。この時私たちは自分が裁判官になっていくいるんです、ね、あいつを裁いて当然やという気持ちになっているんですね。そしてさらにもっとヒートアップして一段上がって、今度相手をこのバカ者というふうになっていくんですね。これは相手を完全に見下して軽蔑する言葉ですね。俺はお前のようなバカではないということですね。さらに今度は段階上げますと、相手を愚か者というふうになってくるんですね。この愚か者というのは単なる愚か者じゃなくて、原点ではですね、神から見捨てられたものという意味なんですね。これは神を信じるユダヤ人にとっては最も大きな侮辱の言葉です。もし今テレビでこういう言葉をしゃべったら、もうその番組自体が潰れてしまうぐらいのですね、言ってはいかん言葉なんですね。つまりそういう侮辱する言葉をこの平気で使うようになってくる。そしてこのこういうことを言っている背景には、もう自分を神の地位にまで高めているわけですね。引き上げている。つまり怒りというのは腹が立ったという段階から始まって、相手をバカ呼ばわりし、挙句に神から見捨てられたものとして断罪して、自分を神のごとき地位にまで引き上げる。ここに人間が持っている大きな罪の性質が現れてますね。サタンがね、どうして堕落したか、それはね、自分を神の立場にまで引き上げようとして、そして神様に裁かれて堕落したわけですね。だからアダムとエバに取って食べてはならない、ね、神の御用になると言われたこの木の実を食べさせて罪を犯させたわけですね。ですから人間はそういう罪を持ってますね。ね、怒りというものはそれほど人生そのものを損なってしまうものですね。いや、人生だけで言わない、永遠の命さえも滅ぼすほどの大きな力がある、ね、では2番目ですね。でその怒りから解放される道はどこにあるんでしょうか。そこに焦点を移したいと思うんですね。怒り、皆さんこの中で、私は生まれてから今まで一回も怒らなかったという人いるでしょうか。もちろんいないと思うんですね。一日何回かね、心の中でもう奥さんのことあれしいとかね、ぶつぶつ腹を立てているかも分かりませんね。ね、あるいは隣近所の人、あるいは教会の兄弟姉妹に対してね、あの人はいると思うことがあるかも分かりませんね。怒りが湧いてくること自体をなくそうとすることは無理です。でもその怒りにいつまでも支配されてしまうところから解放される道があるというんですね。そしてその道をイエス様は23節あたりから説いておられます。ちょっと読んでみましょう。23、24、ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りしなさい、それから戻ってその捧げ物を捧げなさいとおっしゃいました。ここからどういうことが言えるかと言いますとですね、そのあなたを訴え、あなたが訴えようとしている時じゃない、あなたを訴えようとしている人がいるならば、あなたが誰かから恨まれていることを思い出したなということですね。つまりここでイエス様は何を言っているかというと、ね、あなたの怒りは本当に正しいですかと。見方を変えたら、ね、視点を変えたら、あなたにも人から恨まれるようなところがあるんではないですかということなんですね。皆さん、そうですね、私たちは自分の怒り、自分の考えは正しいように思えてもですね、立場や見方を変えて相手の立場に立って考えてみるとね、今まで自分が正しいと思ってきたことがあながち正しくない、間違った部分もあるんではないかと思われるんではないでしょうか。あるサラリーマンが、ある人がですね、ある友人のサラリーマンから愚痴聞いたんですね。最近の若者は困るわ言うんですね。 どうしたんやって聞いたらですね、最近昨日残業だったので俺はみんなをねぎらおうと思って、ね、ある新入社員に、ね、1万円持たせてアイスクリームを買わせに行った。ところがそいつが帰ってきて1万円分全部あのアイスクリーム買ったというわけですね。そこで俺は頭にカッときてね、お前はバカかと、お前ここにはお前と俺と何とかさんと何とか君の4人しかいない、だからアイスクリームを4つ買ってきてあとはお釣りだというぐらい分かるだろうと言ったら、そいつがね、もしそんならばそうで最初から言ってくださいよと言うとというふうに言ってきやがったと。ほんま最近の若者は困るわってね皆さんそういうことはちょっと身に覚えがあるか分かりませんけどですね。そしたらそのね聞いた人がこう言ったそうですね。それは相手が間違わないようにちゃんと教えなかったあんたも悪いんだよと言ったそうですね。皆さんはこの新入社員とこのぼやくのね上司どちらが悪いと思われるでしょうかですね。けどもこれは私はね、揉め事が起きた場合 100% どちらかが悪いということはないと思うんですね。あっちが 100% 悪くてこっちが正しいとありえない。そしてところでこの祭壇の上に捧げ物を捧げようとするときはということはですね、私たちにこの当てはめれば礼拝に出席するということですね。私たちは礼拝に出席し賛美し聖書の言葉に目を通して説教を聞くときに神様の恵みを思い起こし死の救いを思い起こします。そして今あるはただ神様の愛と憐れみと恵みのゆえであることを思い起こしてですね、心から感謝します。それは神様があなたに思い起こさせてくださるもんですね。と同時に私たちは神様から完全な許しをいただきながらも許そうとしていない兄弟がいないかを思い起こさせてくださるというんです。同じ恵みに預かっている兄弟姉妹同士でも、もしかしたら時には互いに反目し合って許し合っていないということが起こり得ます。しかもいつの間にかそういう状態が問題であるということが意識に上らなくなって当たり前になってしまっている。けれども祭壇の前で礼拝をして御言葉をいただき神様と交わる中でそれを思い起こされ本来の正しい姿に持っていくように、関係に持って正しい関係に持っていくように神様から示されるというんですね。しかも誰かに恨まれていることを思い出したならです。自分が誰かを恨んでいるというのではない。つまりもしそうならば自分から出て行って許しを乞いなさいと言うんですね。どうしてここまで言われるのか。それは人間というものはただ自分を正当化して相手が悪いというところに立っている限り怒りは消えないからです。何の解決にもならないからです。相手が悪いと一方的に断罪するんじゃなくてこちらにも非はないか、相手の立場相手の味方にも立ってよく振り返って考えてみなさいということなんですね。そして自分の方も悪かったなと思えるならば自分の方から許しを乞いなさい。その時に心の中に燃えていた怒りは消えますよということなんですね。皆さんその通りで 100% この自分の方が正しいと思っている時は相手を許すことはできません。正しいと自分の正しいと思い込むほど相手のやったこと言ったことがますます自分の中で大きくなっていって被害が大きくなっていって怒りが強まっていく。そこで3番目に覚えたいことがですね、この仲直り和解こそ神様が私たちに一番望んでおられることなんだということですね。イエス様はどちらかが白黒をつけることを望んでいるわけではないんですね。 イエス様が十字架についてくださったということは、言い換えますと、私たちはみんな悪いものであり、正しいものは一人もいないということです。イエス様は22節で、ゲヘナ、地獄に投げ込まれるとおっしゃっておられます。しかし、本当にゲヘナの苦しみを味わったのはイエス様ではないでしょうか。イエス様は、悪いことを何一つしていないにもかかわらず、最も重い罪を犯した者として、文字通り、父なる神様から見放され、十字架にかかり、地獄の苦しみを受けて、黄泉にまで下ってくださいました。本当は、この私が裁かれて、地獄に投げ込まれなければならなかったのに、代わりにイエス様が裁かれてくださったんです。イエス様は言いっぱなしの方ではありません。悪口を言ったら地獄に行くぞと教えるだけじゃなくて、すべて私たちの悪口をはじめ、犯すすべての罪の責任を取ってくださったんです。それが主の愛です。ですから私たちは腹が立ったり、怒りに心が支配されるときは、いつも主がこの自分のために十字架にかかってくださったことを覚えたいですね。まず主がこの私を許してくださったことという事実を覚えたいんです。アメリカにトム・スキンナーという黒人がいました。彼は黒人が多く住む最も貧しい地区で生まれて、小さい頃はそこにある教会に通っていましたけれども、周りには貧困、暴力、麻薬、犯罪などが溢れていて、それを身近に見て育ったんです。でさらに黒人の運動解放運動家たちからですね、キリスト教というのは白人が黒人を支配するための道具なんだというふうに聞かされて、時代にキリスト教に対して怒りを感じるようになりました。そこで彼はどうなったか。ニューヨークで最も凶悪なギャング団の一つに入り、そのリーダーになるほど道を踏み外していたんです。そんな彼がある時ですね、車に乗ってですね、ライバルのギャング団をやっつける作戦を練りながら、ふとラジオから聞こえてくるロックをダーンダーンと言いながらロックを聞いていたんですね。いつの間にかロックは終わってしまって、突然彼の耳に聖書の言葉が飛び込んできたんですね。ラジオ牧師のラジオの福音放送でした。ひょっとしたらルーテラーかも分かりません。ラジオ牧師は言いました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなった、というあの有名な第二コリント5章17節の御言葉ですね。最初はなんだ宗教の話かと思ってせせら笑って聞いておりまして、スイッチを切ろうとしましたけども、次第に牧師の話に巻き込まれていったんですね。スイッチを切ることができなくなりました。ラジオ牧師は続けて言いました。あなたがどんな人だとか、これまでどんなことをしてきたかは問題ではありません。キリストはあなたの罪深い性質を変えるためにこの地上に来てくださったのです。そして十字架にかかってくださったんです。トムはこのラジオ牧師のメッセージに対して心の中で、そんなことあるか、2000年前のキリストがどうして今の俺と関係があるんだ、もし神がおるんだったらどうして俺は今までこんな貧しい中で生きてきたんだと言って、あらゆる試みを反論を試みました。しかし彼はついに思った。もしこの牧師の言うことが本当ならば、神様は私の罪を許し、私の生活を変えてくださるはずだという思いが強まってきた。そこで彼はとうとう車を運転しながら心の中で祈ったそうです。神様、この牧師の言うことが本当なら私を救ってください、私の罪を許してください、心から悔い改めたんです。彼はどんなに強がりを言ってリーダーになったとしても、やはり自分は深い罪を犯しているという自覚があった。だから自分は滅びる人間だと思っていたんですね。そこでついに彼は心から悔い改めたんですね。そしてその時に彼は救われた。あなたの罪を許すという十字架の恵みが分かって、彼は それから教会に行ってですね、洗礼で救われた。イエス様を信じた彼は変わりました。嬉しくてしょうがない。すぐさま100人以上のギャング仲間に自分の身に起きたことを伝えてイエス様を明かしたんですね。もちろんギャング団からは完全に足を洗って、そして黒人からも白人からも支持される有名な伝道者になったそうです。彼は いつも言っていたそうです。イエス様は敵であった私さえ愛し、私のために死んでくださり、救ってくださいました。それが私の人生を変えてくれたんです。そうです、キリストでお互いの命を奪い合う恐ろしい人生から福音を伝え、互いに許し合い愛し合う恵みと感謝の人生に変えてくれたんですと彼はいつも言ってるそうですね。皆さん、ここでじっくり考えていただきたいんです。イエス様は私たちが、あなたがイエス様を信じるかどうか全くわからないのに、私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださいました。そこにはきっと私の心はこの人にも伝わるはずだという愛があったんです。あなたにはここの愛が伝わるはずだと信じて、私たちを裁かず、怒らず、見捨てることをしないで救いの手を差し伸べてくださった。だからあなたもやれるでしょう。あの兄弟や姉妹と仲直りできるだろうというイエス様の願いがここに込められているわけですね。しかもそれをするのはあなたが礼拝に預かり、御言葉を聞いている今ならできるでしょうと語りかけていらっしゃるわけです。皆さん、いかがでしょうか。今私たちは心を堅くらにしないで、この死の語りかけに耳を傾けながら、本当に許しを、こうなきゃならない人に許しを請い、仲直りをしていこうではありませんか。それが本当に主に生きる者の道です。お祈りしましょう。